お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、日本二輪車普及安全協会としまして4月の21日の日曜日に山梨県立笛吹高校研修農場で、そして5月12日日曜日には湯村自動車学校でベーシックライディングレッスンを開催されましたが、このベーシックライディングレッスンについて改めて教えていただきたいんですが、
山梨県二輪車普及安全協会というオートバイメーカーさん、国内の4メーカーさんが安全普及のために活動をする団体として、作った団体がこの山梨県二輪車普及安全協会という、団体で、こちらの団体が主催する、初心者の方のための体験型のライディングレッスンというのがこのベーシックライディングレッスンというあのスクールになってます。こちらのスクールはバイクの免許を取得してみて、いざ乗ってみたものの、やっぱりこうスキーとかそういったスポーツと同じで、意外とバイクの操作っていうのはやっぱり奥が深いところがあって、やっぱり乗ってみたら、ツーリングちょっと出かけたらすごく疲れてしまったとか、意外と思ったように操作ができなくて怖い思いをしたとか、いろんな方がこういらっしゃるわけですが、基本的なあのバイクの操作である止まるとか曲がるとかといったような、そういうことを体験していただきながらバイクの操作を反復して練習してもらって、学んでいただくことによって楽しいバイクライフというか、そのバイクとの一体感を感じていただけるようなバイクライフを過ごしていただきたいなということで行っています。やっぱりこのバイクの基本的な操作というものが身について運転に余裕が生まれてくると、やっぱり普段の運転にも周囲に気配りとか目配りとか、といったようなことの注意力がやっぱりすごく高くなりますので、よりこう安全にバイクを楽しんでいただけるんじゃないかなということで、ご来店されたお客様へ参加をお勧めをしているところです。
参加する方はいかがですか？はい、
結構ベテランの方もいらっしゃって、初心者の方はすごく楽しいスクールでしたっていう感想をいただいたんですけど、はい、意外と操作ができてないこともあったり、こういうことをやるとすごく楽に曲がれるんだねとかっていうご意見をベテランの方からも伺えたのはすごく嬉しかったなというふうに思ってます。
もう一度自分のこうなんて言うんでしょう、ライディングとかをこう確認するっていう意味でもこういうのに参加するっていうのはいいかもしれませんね。
ちょっとでもなんかこういうことをやってみたいなとか疑問に思っていることがあれば、継続してまた開催してますのでお問い合わせいただいて申し込みいただければと思います。
はい、湯村の時は何か初心者コースだけでなくて中級者コースもあったということなんですが、内容はちょっとやはり変わってたんでしょう？
若干のコースの曲がりやすさであったりとか、こう狭さとかこのコーナーがタイトになったりとかって変更はしてたんですけど、基本的に初心者の方も中級者レベルの方もこのスクールは自己申告制で、こちらから何て言うんですか、あなたは初心者ですとかっていうことを決めるんではなくて、あのどちらがいいですかってことでお聞きしてクラス分けをしてます。で大体こう同じぐらいの技量の方々がこう集まって同じ練習をされる方が、あまりこう何ですか、周りのペースに惑わされなくて練習がしやすいかなということで、リズムとかペースをなるべく皆さんと合わせて受講していただけるようにということで、こうクラス分けをさせてもらいました。
さあ、それではですね、湯村自動車学校で指導員の方の思いをインタビューしまして、さらに参加された方にもマイクを向けてみましたので、ここでお聞きをいただきたいと思います。
やはり交通事故、バイクのブームがコロナで増えまして、特にリターンライダーさんの交通事故がですね、増えているのが現状ですので、やはりもう一度こうやって再訓練、再教育をするというのは非常に大事なことだと思いますので、私たちもそれにサポートさせていただきたいなと思います。はい、
私2回目なんですけど、やっぱ初心に帰れ大変勉強になります。まだ1年未満です。やっぱり若い頃できなかったことを、いい年齢になって始めたって感じですね。
やはりですね、安全運転に関して教習所出て終わりじゃないと思うんです。いろんなリスクをですね、交通のリスクを改めて、勉強する機会として貴重な場だと思います。バイク自体は22年ぐらいですかね。やはりですね、万全運転って一番危ないと思うので、もう初心に帰る基本を、改めて勉強する貴重な場だと思います。
まだ 1年、大体1年ぐらいです。本当に普段、あまりちょっと乗れていないんですけれど、もう本当にすごく自分のためになる講習会で参加して本当に良かったと思ってます。やっぱ少しずつ乗れてくるとやっぱ楽しさがやっぱ出てくるんですけど、まだまだ緊張も全然取れていないので、はい、ちょっとその辺は慣らしていきたいなと思います。
そうですね、実際この講習会を開くことによって、自分が今まで緩慢にしてたじゃないですけど、適当にやっていたんだなっていうところを再度認識して、で、それをですね、今度は行動でしっかりと意識した安全運転につなげられるように、慣れによって事故を起こすということが多いと思うので、しっかりここで勉強して学んでいきたいと思います。ちなみにバイクはリターンで今2年ほど乗ってます。やはり家族があるということもありますので、無事帰ってくる加害者にも被害者にもならない、そういったことを意識して頑張ってます。
なるほど、今の吉田さんお伺いしていかがでしょうか。
皆さんお話が上手でき台本があったっぽいぐらい
吉田さん大変申し訳ないです、どこに感動してらっしゃるんですか。
ラッパのアドリブでこれだけお話ができる。
でもやはり中には万全な運転にやっぱり気をつけたいとか、やっぱりその慣れは事故につながるからっていう、そういうのっていうのは本当に今回の主目的にこう合致してるんじゃないかなと思うんですが、
はい、また今回参加いただいた方は安全運転の意識がレベルが非常に高い方で、普段からどういうふうに事故を起こさないようにしたらいいんだろうかとか、こんなことをやったら安全にできるんだろうかってことをやっぱり考えてらっしゃる方だったので、やっぱ講習会そのものもすごく真剣に取り組んでいただいてるなというところで、非常に嬉しく講習会ができたなと思ってます。
ということはまた機会があればこういうような講習会はやっていかれるということですね。
楽しんでこう操作してもらって、事故がないように長いことをこうバイク楽しんでもらえるような、そんなきっかけになればいいなと思いますので、また継続して開催していきたいと思ってます。
そしてですね、川崎プラザとしては4月の29日の月曜日に川口港八木崎公園でプラザセーフティーオフロードスクールを開催されました。こちら当日の様子や感想なども教えていただきたいんですが、
15人ぐらいのお客様に参加いただいて、はい、11時ぐらいから鹿の、カレーを踏ん張って皆さんで楽しんでもらった後、
はい、
林道とテニスコート、オフロードコースへ移動 していただいて、こうなんですかね、林道を駆け抜けるようなコースから、テニスコートをオフロードのために返した平らなところで、こうブレーキだったりアクセルだったり、車体のこう傾きだったりバランスだったりとかっていったものをこうセクション作って練習してもらってですね、本当涼しい日だったんですけども、皆さん本当汗びっしょになって夢中で乗っていただいて、いやもう終わりなのなんていう風に楽しんでもらえたのがすごく印象的でした。これも継続してまた毎年春にはオフロードスクールで汗を流してもらって、緩い感じで山の中の自然をバイクと一緒に楽しんでもらえるようなイベントにしたいなと思っているので、ぜひオフロードをやるきっかけ作りになったらなというふうに思ってますので、また来年も皆さんとお会いできることを本当楽しみにしてます。
さあ、そしてバイク乗りにとっては嬉しくない梅雨のシーズンやってきますが、そこで雨の日の運転について基本的な注意点なんかも教えていただきたいんですが、
こんなことバイク屋が言っていいのかどうかってところなんですが、本当は雨の日は乗らないのが一番だと、自分はそういうふうに思ってます。
はい、
どうしても四輪と比べると何も囲まれてない中で、自分の身をさらけ出して、乗るの乗り物になりますので、できれば雨の日は乗らない方が安全といえば安全、一番事故を起こさないのは乗らないことだなと思います。ただそうは言っても途中で降られてしまったりとか、通勤の足でですね、バイクをご利用されている方もたくさんいらっしゃるのも事実で、雨の日に乗ることも必要なことがあると、思います。やっぱり急な動作をされたりとか、視界が本当に悪い上に滑りやすいという危ない環境なので、急ブレーキ、急ハンドル、急加速といったようなことは本当滑りやすさをこう増長させる操作になりますので、非常に危険が伴うので、コツといったらなんですけど、やっぱり時間に余裕を持つということと、雨に濡れると体が冷えて本当疲れも非常に出てきますので、バイク用のレインウェアなんかを着用してもらって、体の疲労も低減させながら心 心と時間に余裕を持ってもらうというのが一番ポイントかなと思ってます、はい、
やはりそのあたり大事ですよね。レンウェアってちょっとね、いいもの、性能のいいものはちょっとお値段高いじゃないですか、
はい、
でも濡れないっていうこの安心感であったりとか、
はい、
なんか自分のサイズに合ってないからなんかバタバタバタバタ落としてんななんていうよりは、やはりこううまくサイズ回っていて、そしてそのレインウェアとしての機能も高いやつの方がやっぱり安心安全にもつながりますよね。
バイク用のレインウェアってこうバタつきが少なかったり、はい、で防水効果も非常に高くて、
はい、
動きやすさも備わってるので、体を冷やさないということが雨の日は大事なことなので、
はい
はい、ぜひ利用していただけたらと思います。
僕は昔濡れたマンホールでキュルって滑ってこけたことがありますんで、あれはもう本当に怖いですよね。
濡れたマンホール、鉄板の上とか横断歩道の白線の上とか、はい、基本的に雨の日は車体をあまりこう寝かさないようになるべく起こして乗るということを意識してもらえれば、転倒のリスクが非常に下がるかなと。まあ、やっぱ濡れたところは滑りやすいので、
ね、滑りやすいですよね、
はい、ぜひ気をつけてもらえたらと思います。
さあ、それではですね、ここからはコンシルジュの奥様吉田由香さんにもお伺いしたいんですが、まあ、今お話に上がりましたが、多少の雨でも使えるこれからのアイテムなんかも教えていただきたいんですが、
はい、
じゃあ移動しながらです。
今年の新作で入ってきたばっかりなんですけれども、はい、こちらのジャケットですね。
レインジャケット、
はい、
はい、
これが一応カッパというものになるんです
が、割と薄
おしゃれなんです、
ね、おしゃれです。
うわ、そうなんですよ。
これまた背面の背中側の方がやっぱりこうね、バイク乗りにとって普通のレインウェアだとまっすぐになってるんですけど、はい、背面の方がちょっとやっぱり若干長くなっていて、はい、こうなんて言うんでしょう、前かがみになっても背中が見えないようになってる。
これがですね、
ちょっと待ってください、これすごいですよ。背面のところにですね、はい、ファスナーがついてますね。
これがですね、
はい、ファスナーが縦についてます、はい、背面を開く、開け
たとこれ
あ、緑のカラーリングで
リュックを皆さん多分背負ってバイクに乗ると思うんですけど、その分開けてあるという、
ということは、はい、リュックを背負ったまま、はい、着ることができるレインウェア で必要ない時はそのファスナーを閉めれば通常通り、
通常通り、
ただ色が一緒じゃなくて、もうカラーリングの緑のカラフルなのがフッと出てくるんですね。
そこのライムグリーンがもうポイントです、はい、
これまた視認性も背後から見ると非常にいいんじゃないですか。
そうですね、
ですよね、
いいですよね。
この黒と緑っていうところでいくと、うん、雨の方で要は後ろから迫ってくる車なんか、あ、ライムグリーンだ、はっきり分かりますよね。
でここが反射材になってるので、
これはですね、1,2,3,6六角形のそれぞれの模様が入ってたくさん入っているんですけど、それが反射材でキラキラ光るようにもなっている、はい、その他は何かありますでしょうか。
あとはブーツなんかもこちら、防水、これ履いていただければ、まあ急な雨でも対応していただけると思うので、
ちょっと天候がもうこの先のツーリングなんか行く時で思わしくないかなっていう時で、やっぱりこういうのを一つ持っている方が安心ですかね、はい、あとはインナー系とかで、
そうですね、夏は、インナーが、
はい、
こちらが、
アンダーウェア、
はい、アンダーウェアです、
はい、
接触冷感になってますので、
あ、接触冷感、
はい、
ということは肌に密着してるやつがちょっとヒヤッとしてる、は
い、インナーに着ていただけるとちょっと快適に
発走できるのかな、じわっともむわっとしてる時も、
そうなんですよね、雨降ってるとどうしてもね、
なるほど、
もわってしてしまうので、
これも半袖、はい、長袖とかってあるんですか。
これはね、長袖に、ね、
長袖、
はい、
それもいいですね、うん、で下のパンツもあってという感じですね、
はい、
これレディースの、これもかっこいいですね、レディースの上の、
これも新作で、
女性の方ってやっぱりあんまり日焼けバイク乗るんだけど日焼けしたくない今ねっていう感じの方には、これ長袖できっちりしていていいですよね。
いいです、いいです、
軽い素材ででき
てる、軽いので
ジャージ素材のような感じのやつなので、多分おそらく蒸れっていうのも非常に少ないんじゃないかな。
色違いのカーキもあるので、
あー、カーキもいいですよね。カーキなんか本当に街ですっとこういろんなところに行く
と、これ本当に軽くて、私軽いのが好きなんですけど
軽いのが好き
好き
あ、でも確かにこうガチッと重いっていうよりは
やっぱ、ね、そういう方いらっしゃるんですよ。どうしてもプロテクターが入ると重みが出てきちゃうんですよね、
はい、これはね、じゃなくて割と軽やかに着れるやつ、こういうものもありますんで、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいと思います。では吉田祐介さんにお伺いをします。今後予定されている企画やイベントなどがありましたら教えてください。
はい、また今年も鈴鹿8体 観戦ツアーを開催します。今年は7月の21日の日曜日が鈴鹿8時間耐久レースの決勝になりますので、はい、21日の日曜日の恒例になりましたが朝3時にこのお店もマイクロバスで出発して、はい、決勝を観戦した後名古屋でプライベートルームでの宴会をやって、月曜日まだ観光目的地決めてないんですけど、はい、皆さんで観光して少し遊んで帰ってきたいなというふうに思ってます。本当に皆さんと親睦を深めながら食事をしたり、うん、ちょっとお酒を飲んだりとか、うん、またレース観戦を楽しんでいただいてというようなことをじっくりとこう皆さん方とやりたいなと思ってますので、また次回の時には8体の見どころなんかのポイントもお話しできたらなと思ってますので、またよろしくお願いします、
うん、というわけでございまして、今回もいろいろな話をお伺いしました。風とともにウィズ川崎プラザ山梨、次回は8月の3日です。吉田さん、そして奥様、どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。